スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りするのは私スノーと
半助と
小関です。
はい、寒くなりましたね。この間、まあ、月食もあったり、うん、割と天文的なイベントは東日本では、うん、双子座流星群
見
れたりとかですね、うん、東日本では良かったんですが、うんうん、風邪ひいた人も多かったのではないかと思いますが、
はい、
とりあえず私最近太ったおかげであんまり風邪ひかないんですその代わりちょっとこういろいろジーンズとか仕事用のスラックスとか苦しいっていう感じがあるスノーです。はい、他の皆さんはいかがでしょう。
私は痩せて、
はい、
風邪ひきました。
あらら。
まあそれどうなのかな。
風邪ひいたりはしてないですね。うん、まだ。
大丈夫ですか。
はい、そんな感じで、うん、まあ今回は終わっちゃってから今更かいっていう話なんですけど。うん、月の取り方とかそういう話をですね。あと小関さんの方からは、うん、ストロボを輸入してみましたという、うん、これちょっとなんか小関さん貸してくださいみたいな感じなんですけど、詳しくは、小関さんの方からまた後で、
はい、
伺いたいと思います。
はい、
キーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きください。
はい、まずですね、
うん、
月面の、まあ、月面じゃないや皆既月食の話なんですけれども、うん、皆さんは見れましたか。
はい、大変な状況だったんです。うちかみさんが熱出して、
あ、そうです、うん、
で病院連れて行って、取る準備万端にしてたんだけど、
急
に、まあ、調子悪いのはもう昼間から分かってたんですけどね、まあ、寝てる間に取ろうかななんて思ってたら、急に戻しちゃったりして、まあ、ちょっと病院行かないとダメだねっていう話で、カメラ担いで病院行って、病院の、すごい混んでて、救急が、は
い、
ごめん、ちょっと取ってきてって言って。
嘘。
ちょっとだけ撮りましたけど、
あ、そうです。
なんか落ち着いて撮れなかったのと、
それなんかゆくゆく言われそうな気がするんですけど、
もうでもね、しばらくこう、まあ、すぐに行ったわけじゃなくてしばらくついてたんですけど、すごい混んでて、横になりたいって言って、もうソファーで横になってたから、ごめんちょっと撮ってきてって言って、もう寝てるからって言ってたから、
ああ、それは大変でした。
うん。まあでも見事でしたね。綺麗に、ね。条件がすごいいいっていうのは事前にね、ニュースとかでもやってましたんで、ご覧になった方も多いんじゃないかと思いますが。
はい。
僕初めてかも見たの。
あ、本当に？
なんかあんなの月見たことないっていうことで。
そうですか。
なんか見た覚え、なんか月食だからって言って、夜見たような気もしてたんだけど、あれいうのは見たことなかったんで。
ああ、まあ確かに僕も何回か見てるんですけど、
うん、
一番良かったですね、今までで。
あ、やっぱそうなんだ。
うん、もうなんか完璧だと叫んでおりました、ね。
なんか位置も良くて天候も良かったっていうこと
で、うん。そうですね。
うん、
まあ位置がいいのはあれですけど、まあ今までも何回もあって何回かあったんですけども、まあ、ここ最近では割といいっていう話でしたね。
うん、
まあ、天候がね、やっぱり一番、うんうん、いろいろなので。
この時期だからっていうのもあるんですかね。すごい、今、空綺麗になってくる。
あ、まあ、確かに、まあ。
そうですね。空気澄んでますからね。
うん、
まあ、小関さんとはまあ僕は割と近所なので当然天気は良かったと思うんですけど、小関さんも
前半だけですね、はい、あの何回か外出てる間にだんだん寒くなってきて、ね、
そうです寒かったですね、確か
ほぼ消えたところで満足して、うん、そこから戻るところまでは見ないで寝ました。
あ、じゃあもう回帰状態は見てから寝たってこと。
そうですね、
うん、
はい、まああのスノーの場合は一応全体的に見たんですけれども、
え、最初から最後まであ
のまあ家から出たり入ったりしたりあったんですけど、
うんう
んうん、まあとりあえずあのなんか前々日ぐらいまでちょっとドタバタしてて、まあ仕事の関係で全然用意できてなかったので、
うん、
その当日のもうなんか夕方の5時ぐらいとかから用意始めてっていう感じですか、
うんうん、
で、じゃあどうやって撮るかとかそこら辺がすっかり、うん、忘れているというか、
うん、
設備がね特にないので、
うん、
急遽いろいろあのこう何でしょう、工夫と言うまではいかないんですけど、
うん、
まあちょっと考えて、撮ってみましたっていうのが、うん、まあ、あの今皆さん見てるやつなんですけれども、
うん、
まあ、最初ねこう帯状の雲がバーってあって、
うん、
あこれはちょっと厳しいかなと思ったんですけど、
うんうんうんうん、
次の瞬間にはもうなんかその雲があっさりサッとなくなって、
うん、
で、あやった撮れるって言って1枚目撮ったのがなんか非常にボヤボヤのやつなんですよ。
はいはいはい、
はい、でもこれいやまさかこんなわけはないとか思っていろいろ見てたんですけれども、
うん、
まあ、どういう撮り方したかっていうと普通に望遠鏡の、うん、あのアイピースですね、接眼レンズに、
うん、
あの 50mm のマクロレンズをつけた 70D をベタってくっつけまして、あのコリメート撮影っていうやり方で、
はいはい、
まあ、惑星とか、まあ、太陽とか、まあ、太陽はあまり やらない方がいいんですけど、惑星とか月とかを拡大して撮る撮り方なんですね、
うんうん、
でそれをやったんですけど、
うん、
こんなボケボケになるわけがないとか思って、
うん、
で、あの、アイピースを見ても、なんとなくボケてる感じなんです
ね。
で、まず、あれ、やっぱりもう、対物レンズがダメなのかなとか思って、なんせ、中学校時代に35年ぐらい前の、
うん、
ちょっと曇りも出てるんですけど、
うん、
あの、はっと気がついたらですね、乾燥剤が対物レンズの上に乗っかってまして、あの、まあそんなに大きくないやつなんで隙間はあるんですけど、
うん、
その隙間でこれだけ見えるっていうのをちょっと見
て、すごい、そうなんだ、
はい、
へー、
ソフトフォーカス、乾燥剤ソフトフォーカスになってましたまあこれはこれでなんか雰囲気いいんですけれど、
うん、
はい、でもこれ右側の方が若干あの影が出てて、
うんうん、
反映色っていうのが始まっておりました、
うん、
はい、で、まあ、次だんだん本映が入ってくるんですけれども、うん、あのこの反映色のがちょっと謎だったんですよね、あのこう中学校とかで習うじゃないですか、小学校かな、
覚えてないなんで
この反映色がねすごく気になって、
うん、
どういうことなんだろうとか思ったんですけど、
反映色って何、
反映色、半分の影、
はいはいはい、
で完全に影が地球の影が来ると本影って言って目で見えて暗くなるんですよ、
うんうんうんうん、
反映色は、
うん、
あのうっすらとは暗くなるだけなので、
はいはいはいはい、
ちょっと肉眼では分かりにくくて、写真で撮るときもわざと露出アンダー目にするとよく分かるよとかそういう話なんですけれども、
うんうんうん、
で、あのこれなんか雰囲気が、
うん、
あのこうライティングでスタジオで物をライティングするときに、
うん、
こう普通の電球でバッて当てると影がはっきりできるじゃないですか、
うんうんうん、
でこうその説明するときにね、これ太陽と同じだからとかいう言い方をするんですね、これ、
うんうんうんうん、
で、天候源なので、
うん、
こう影がはっきり出ますとか言って、
うんうんうん、
でこの反映色はどっちかというとその面光源な雰囲気なんですね、
うんうん、
ぼやっとして、
うん、
で、まあ、あの本営にしてもなんかぼやっとしてるじゃないですか、
うんうん、
これがねなんか宇宙空間だと別にあのあれだしそれこそ空気がないわけだし、
うん、
光は拡散するわけないしなとかいろいろ思ったんですけれども、
うん、
まあ考えてみると地上では太陽光は平行光ですとか言ってるわけなんですよね、僕も教えるときに、
うんうんうん、
平行光だから影は大きくなりませんみたいな話をして、
うんうん、
電球だと影大きくなるんだけど、まあ、ここが違うんだよとかいう話をしてる割には、
うん、
じゃあなんで太あの月に地球の影が映るとこうぼやけるんだろう、まっすぐくっきりでいかないんだとか、
うんうん、
ちょっと変な疑問を抱いて
はいはいはいはい、
これ明確に説明できるなんか仕様っていうかね、そういうあれはないんだろうかとか思って、
うん、
ちょっと調べてみたんですけど、はい、なんかどこも割とあっさりと半影色とは地球の半分の影であるみたいな感じがで、まあ一応ちょっとそれらしいこうはっきりあの分かりやすいっていうかね、うん、あの説明してるところがあったので見ると、うん、やっぱり地球に対して太陽が非常にでかいので、
うんうん、
まあ平行光線だと、
うん、
っていうか平行光線というか回り込むんだという話なんですね、
うん、
光が、
うん、
という説明なんですけれども、
うん、
なんかすごい太陽って遠いような気がするので、
うん、
あの太陽と地球の大きさの差はめちゃくちゃあるのは分かってるんですけれども、
うん、
そうか光が回り込むほどあの角度があるのかとか、
うん、
まだ未だに疑問なんですけれども、
うん
うん、まあそういうことでそのエッジがね影のエッジが柔らかいという、
うん、
そういうライティングになっているという、
はいはいはい、
うん、まああの ちょうどそのライティングと似てるなって思いながらなんですけど、
うん
うん、あでまあそんなことを思ってるうちにどんどん欠けていく
まあね、うん、
このあのコリメート撮影は本来だったらあのこうもう望遠鏡にアダプターをつけて、
うん、
あの間にレンズを接眼レンズを挟んで、
うん、
でマウントカメラのマウントをまあになんかまあくっつけるかあるいはなんでしょう、うん、アダプターのようなもので、
うん、
くっつけるっていう方法が必要なんですけれども、
うん、
そういう器具がないもんですから、
うん、
この撮影はこの、光がある間はね、光の多い間っていう、うん、あんまり欠けてない間は、
うん、
手持ちで撮っているんです実は、
うんうん、
カメラベタって押し付けて、
はいはいはい、
でまあ感度がこの辺がそれでもまあ2500ぐらいまで上げてますね。
へえ。
100分の1秒とか F56 ぐらいなんですけれども、うん、なんでそんなに感度を上げなきゃいけないかっていうと、
うん、
接眼レンズを返してやると、合成焦点距離っていうのがすごく長くなるんです。まあ大きく映るので、
うん、
うん、望遠鏡そのものは500ミリなんですね。
うん、
それに、50ミリのカメラのレンズつけて、
うん、
で、接眼レンズ18ミリなので、
うん、
まあ、計算すると1400ミリぐらいの望遠レンズで撮ってる、
うん、
一応計算にはなります。でじゃあ F 値はって言ってそれで望遠鏡の口径で計算して出すと、
うん、
大体22ぐらいなので、
うん
うん、もうすでにかなり暗い。
あ、なるほどね。
どうなんですね。ああ、まあ、あとかなり、うん、光のロスも、
うん、
計算上だけじゃないロスも多分あるんだろうなっていう感じはしました、
うん
うん、接眼レンズにカメラのレンズベタってくっつけるわけにはいかないので、
うん、
実はちょっとチューブ
うん、
コダックのフィルムのケースを輪切りにして、
うんうん、
で、まあ、それがレンズに触れるようにっていうか、
うんうん、
直接アイピースの金属のところからレンズにガリっていかないようにしてるので、
うんうん、
ちょっと離れてるっていうの
が、ね、はいはい、
余計拡大されてるのかもしれないですね。
なるほどね。
でなので、どんどん欠けていくとですね、
うん、
シャッタースピードを遅くせざるを得ない。
ああ、そうなんだよね。すごい変わりますね。さすがに怪奇現象してるだけあって。もうこんな違うんだとか思って。
そうなんですね。あ、ハンスケさんも会期中までは、
ほぼオレンジになってからかな。
はい。
なんで、その最初の半栄食だっけ、
はいはい、
あの頃は、まあ、チラチラ外を眺めてみたいなぐらいだったんですよ。で、はい、病院でそこから外出た時にもうオレンジになってたので、
はい、
でもうすぐ回帰状態っていうところで出てたんだけど、取り始めたらもうほぼ終わりが始まっちゃってたので、まん丸は、あ、まん丸も一個、一枚は取れたのかな。
あ、
うん、だけどなんか、ああと思って、こんなに暗いんだと思って、写真撮ると分かりますね、
う
ん、
まあそうですね。あと、まあ周りの星とのね、
うん、
周りの星はキラキラ輝き出すので、
うん、
本当に暗くなったってのは分かるんだけど、
うん、
まあ、撮影してると本当にどんどんシャッタースピードを遅くしていかなきゃいけないから、
うん、
分かります、
うん、
はい、でまあそれで結局回帰状態の時のシャッタースピードはもう 0.8 秒とかという感じで、
うん、
ISO も5000ぐらいまで上げて、
うん、
4000とか5000まで上げて撮っています。
うん、
うんうん、やっぱり5000まで上げると結構ザラザラな感じになっちゃうんですけど、
うん
うん、まあ、このぐらいのこう価格帯して撮影してると、やっぱりあの地球の時点でね、若干動いていくのも早いし、
うん、
あんまりシャッタースピード遅くできない。
そうなんですよね。だから僕もこれ回帰になってシャッタースピード落として、いやもうこれ三脚いるわと思って、一応持ってきてよかったと思って三脚出して、でそれからやってるうちにかけ始めちゃったんだけど、でやっぱりあのずれちゃいましたもんね、最初撮った時。
ああ
、やっぱ回ってるのねとか思いながら。
結構早いですか。
早いですね。うん、でこれ、
はい、
動いてるやつ、あの、なんだっけ、はい、天体望遠鏡だと合わせられるやつもあるんでしょ。
あ、赤道儀は一応使ってはいるんですけど、
うん、
あのカメラは三脚に固定されてるので、
ああそうか、はい、あ、そうか、
もうどうしようもないですね。
あ、なるほどね。
本当なんて言うんでしょう、こう厳しい撮影でした。あの望遠鏡を動かしたら、うん、カメラについてる三脚も微調整しつつ、
うんうんうん、
あの雲台の動きだけでなんかそれをうまく覗いて、
おう
お
う
お
う、
フォーカスがね、うん、やっぱり固定されてないので、カメラとアイピースの間固定されてないから、
うん、
もう最初ライブビューで見てたんですよ、
はいはいはい、
明るいうちは、
はいはい、
それが良かったんですけど、さすがに回帰状態になるとライブビューでは全然わからんっていう風
になっち
ゃって、
うんうん、
じゃあ肉眼で見るかって、ファインダー必死に目を凝らす、
はいはいはい、
合わせて、うん、多分このぐらいで合っているとか言って、そこで撮って、うん、撮ったやつをプレビュー再生して拡大して、うん、ダメだったらこう目検討で、
うん、
あのラックピニオンのこうね、接眼の方の レバーじゃないや、ダイヤルっていうか、あれぐるぐるってぐるぐるでもじわって回してまた1枚撮ってっていう、うん、なんていうんでしょう、フォーカスブラケッティングみたいな、なんていうローテクメントか持って撮ってたんですけどね、
うん
うん、こんなことだったら、いや実はそういうあのアダプターは持ってるんですけど、
うん、
FD レンズのマウントで、
うん、
こんなことだったらフィルムで撮った方が良かったかもって思ったんですけど、
でそれでマウントしちゃえば、
そうです、ね、
望遠鏡と一緒に動いてくれる、
一緒に、ええ、うん、もうただちょっと露出をちゃんと出せるっていう自信が皆無でした。
ああ、なるほどね。
やっぱりね、あのテスト撮影がだいぶ必要でしょうし、
うん
うん、まあね、まあ、ネガカラーで撮ればだいぶラチチュードはあるとは思うんですが、
うん、
ちょっとそこら辺が、うん、もしかしたら機材の選択を迷ったのかもしれない。じゃあ知れないです。
結構あの回帰のなんだ食の寸前あたりなんかかなり暗かったですかね。
う
ん、
そうですね。
望遠レンズで撮ってた組が割とみんな苦戦してた ような悲鳴がリアルタイムで
消えるに出てます。
バカン止まらんとか。
ああまあそうかもしれないですね。
いやそう結構だから最初イソカンドあんまり上げないようにとか思って、うん、抑えめにしたんだけどもうこれダメだと思って結局ガン上げて、
うん、そうですね、う
ん、ワンで伝る感覚でやる頭でいて、うん、なんかそれだったら全然手持ちで落ちてるからよく考えたらどんどん暗くなってくる
そうですね。
パカンと半分超えたあたりからこう我に返って、
うん、そう私もその口でなんか手持ちでいけるだろうなんて思ってさ考えたら月食なんだからね、
はい、
光なくなっていくんだよなと思って慌てて三脚つけたような感じだったんですけど、うん、まあでもこれすごいですね。これトリミングしないでこのサイズで撮れるってことでしょ。
まあちょっとでかすぎるんですけど、ね、ほんのちょっとずれただけでどっちかに、
ああそっかそっか、
半辺が飛び出しちゃうんで、
あ
そこら辺がねなんかもういいってなってましたけどすごい汗かいてました、あの寒い中
いやでもこんだけでかく撮れるんだと思ってすごいな。
はい、まあ、まあ、そういうコリメート撮影の、まあ、ね、良さはあるんですけど、まあ、難しさもありました。まあ、そんなこんなで、まあ、回帰も無事撮れ、
うん、
全然雲来なかったですからね。
うんうんうん、
快晴状態で、
でしたね。
自分もね。で、こう回帰だけ見ててもと思って、
うん、
こう、回帰の時に星空を見ると、
うん、
本当に綺麗で、
うん、
まあ、うちの近所なのでちょっと街明かりがすっかり、
うんうん、
やや出てるんですけど、
うん、
オリオン座をしっかり映り、
うん、
右側にあるね、こうなんでしょう、 V 字型になっているのがあるんですけど、それヒアデス星団っていうんですけれども、
ど
う月のちょっと右下
右下、ああはいはいはい、 V が左に傾いた感じですね。はいはいはい。
で月のそのまま右真右というか、ちょこちょこってしてるのがこれスバルですね。フェアデス星団
へ
ーが映ってますし、まあオリオンの三つ星のところにのオリオン大星雲もちゃんとありますしっていう感じ。なんか久々になんか星空堪能しましたっていう感じですね。
いやうちの方だとこんなには見えなかったな。
あそうですか、うん、まあやっぱりね街明かりが、
ね、まあ、特に病院の近辺明るかったからでかい病院だったからね。
あそうです、
うん、
まあ、でまあ一応戻ってくるところまで見たんですけれども、
うんうん、
最後のこの丸は何かっていう、
うん、
日食の影、うん、日食の影って木漏れ日、日食の場合木漏れ日が日食の形で欠けていくっていうのがありまして、
うんうん、
まあ去年だったっけ一昨年だっけ、
うんうん、
残念ながらそれは見えなかったんで、
うん、
いや月でも同じことが起きるはずだと、
うん、
やってみたんですけれども、
うん、
ちょっとわからないこれCD の穴なんですけれども、
うん、
コンパクトディスクの、
うん、
それをこう手でかざしまして、
うん、
白いレフ板の古いやつ持ち出してきて地面にバウンと置いて、
うん、
こう撮ってみたんですけれども、
これ月明かりなんだ。
あ、月明かりです。まあすごい増感してるんですけどね、
うんうんうん、
多分これ半分ぐらいの時なんですけれども、
うん、
まあなんとなく欠けて見えるかなっちゃ見えるかなっていう、
ね、
なんかね、夏とかで木の葉っぱがいっぱい茂っている時だったら、
うん、
ちょっとぜひそれを撮ってみようと思ったんですけど、
うんうんうん、
ちょっとこの季節なのでそういうところは近所にはなくてです
ね、うんうん、
自前でやってみたんですが、
うん
どなたかこれを撮った人がいるかなとかちょっと思ってるんですけれどもね、
うん
うん、まあそんないろいろ短い間あっという間でしたけど、
うん、
すごい盛りだくさんでいろいろ撮れて、
うん
うん、楽しめました
素晴らしい。いやでもなんかこの月食その ね、星が綺麗にっていう話もありましたけど、
はい、
あのやっぱ月食プラス何かを撮りたかったんですよね。だからやっ
ぱ、
はい、星も入るところでプラスなんか下の地表の何かを入れてとか思って考えていたんですけど、それがなかなかできず。
そうですね、うん、そう今いろんなウェブのねそういう、うん、あの天体写真サイトとか見るとすごいみんなめちゃくちゃ凝りまくってる、こういろんなシチュエーションの写真があったり、 あるいはこう一昔前だと、うん、こう流れていくやつをこうバルブでこう写真の前、あ、写真、カメラのレンズの前を黒い紙で覆っては、
うんうんうんうん、
おこしいみたいな、そういう連続写真とか、綺麗に撮れたらすごいっていうのが、
うん、
もうなんか遥か彼方昔の話になってますよね。
うん、
まあ、僕の場合はちょっと、とりあえず、スタイルとしては、
うん、
30年前の、スタイルで撮ってみましたけれども、
うん
うん、まあ、あのすごい楽しめたのでよかったかなと思ってます、うん、はい、
ね、まあ、結構見られた方も多いし撮られた方も多いんじゃないかと思いますけど ね、うん、まあでもちょっとその手持ちで撮れるものが全くダメっていうのがちょっとやっぱり当たり前ではあるんだけど、ちょっと衝撃な感じがしました、
はい、
本当に月食してるんだみたいなそこでわかるみたいな、
まあ、あの天文現象は来年は、金環食っていうのがありますから、う
ん、それ何
あの関東で見れるんですけど、うん、あのまあ日食ですけど、
うん、
月がちょっと遠くにあるので、
うん、
太陽全部隠れずに、
うん、
周りに太陽の縁が残るんです、
ね、ああはいはいはいはい、
というのが見えますので、
うん、来年なの？
来年です。
へえ。
はい。
それあでも
確か平日なんですね。
そうなんだ。
はい。うん、まあでもあのマフィルマに見えるはずなので。
ああ、じゃあまあものすごい高い ND かなんかつけて。
そうですね。今のうちにちょっと用意しといた方がいいのかもしれないですね。
うん。
うん、と思います。
それって。
はい、
そういう時ぐらいしか使い道ないんでしょ
う、
ああいう。
まあそうですね。本当天、あの天体写真が好きな人はそれは、もしかしたらもう常備してるのかもしれないけど、
うん、
これだけのためにっていうのを買うのはちょっと二の足、二足を踏む人もいるかも。
ちょっとね、まあ他になんか使えるんだったらと思うけど、まあでもなんかいろいろ、またこういったものができたら、ご紹介したいと思います、
はい、
で、続いては小関さんのストロボですが、は
い、いやもう十分買ってから時間経っちゃったんですけど、
はい、
あの円高がエスカレートし始めて80円切るか切らないかぐらいの時かな、
うん、
にあのアマゾンコムでストロボを買う人がいて一緒にどうよって、
ああそういうこと、
話があって、
うん、
じゃあぜひぜひっつって乗っかって買ったのがこのメッツの、
うん、
50AF1、
はい、
フラッシュなんですけれども、
うん、
あの普通の、まあ、TTL、
うん、
フラッシュなんですけど、
うん
うん、そうですね、日本だとあんまりメッツって聞かない、
うん、
聞かないですよね。日本だとあのサンパックとパナソニックというかナショナルがすごく強くて、
うん、
であとは純正メーカー、昔あの東芝とか過去とかありましたけど、
うん、
そうなんですけど、あのドイツのストロボメーカーで、
うん、
古いは古いですよね、
うん、
昔はハッセルとかライカの、うん、につけるフラッシュって、ね、これとりあえずメッツと言われてたぐらいな感じで、
うん、
昔だったらちょっと指くわえて見てるよ、
そう高かったっていうか
めちゃくちゃ高かったんです
よ、そう
なん
だ、
でまあ昔その高かったタイプのフラッシュも随分ラインが整理されて、今はもうデジタルカメラ用に、う
ん、はい
特化したような製品が多くて、
うん、
でまああの見た目的にはなんだいわゆる580とか430とかあの辺のフラッシュに近い、普通の、いわゆる普通の首振れる TTL フラッシュって感じなんですね。で、何が良かったかっていうと、今回とりあえず安かったっていうところについてなんですけど、ガイドナンバー50ぐらい。出るフラッシュ、あの TTL のフラッシュで買って、関税送料その他込み込みで1万8000円ぐらい、
安
っ、2万弱ぐらいかな、
俺の430より安い
で上がりまして、
うん、
で中身はまあかなり、まあ、しっかりしたオートズームついてて、
うんうん、
でワイドパネルとかあの、
うん、
あのなんだ反射用の白い板とか内蔵入ってて、
はい、
ワイドパネルつけると換算12ミリまでいけるとか、
12までいけるの、
かなりワイド側強いんですよ、
いいし、
あとはなんかなんだっけ USB ケーブルつなぐとファームウェアがアップデートできるとか、
これはどういうことなんですか、そのカメラに合わせていろいろやってくれること、
今時のなんだよくにあのデジタルカメラになるようになってから、カメラ制御結構ややこしくなってて、プレ発光したりとか、
うん、
なんかいろいろなんだワイヤレスでシンクロしたりとかいろいろあるじゃないですか、
うんうん、
そういうのがあるんでなんか後から対応できるようにみたいな、
うーん
ですね、
すごい、
ただ日本も一応その健康、今は健康が取り扱いしてるんですけど、はい、
うん、
割とサポートのドキュメントの日本語情報が非常に薄いので、
うん、
まあ頑張って英語の PDF 読んでくださいみたいな、
うん、
そういうのがありますね。
そうそう、これ外部電源、外部バッテリーって
一番高いやつは使えるんですけど、私が買ったやつは対応しないですね。その代わりチャージは割と早いですね。炭酸のちょい高い電池使って、
うん、
まあ普通に丸一日だとちょっと苦しいかな、
うん、
半日プラスアルファぐらいは普通に撮れる感じで、
うん、
ねえ、まあそんなに撮るものが離れてなければ、
うん、
2、3発ぐらいまではどうにか耐える感じでした。で、一番高いやつでも多分400ドルしないんじゃないかな今だと、
400、
だから
400ドルって、まあ、一体いくらなんでしょう、
多分入入して450、460ぐらい、
うん、
送料が乗せるとそのぐらいかかるんで、それでも多分4万前半ぐらいか、
やっぱ安いね、
ぐらいでは買えるんじゃないかなと思います。
なるほどね、
うん、
まあ、前日清の話も出たけど、あれと同じような感じなのかな、
うん、そうなんでしょうね、
で、ファームウェアアップデートできるっていうのは非常に、
あとはあれですね、色がかなりまともに出る。
あ、本当。
へ
え。
なんかロー現像やってて、
うん、
色をあんまり振ったりする必要はないまま、ほぼデイライトっぽい仕上がりになるっていうんで、はい、
うん、
これは多分今まで使ってた中ではあんまりそういうフラッシュに当たった覚えがなかったんです。
はい、
ちょっとそれは驚きましたね。かなりデイライトっぽい色が出る。
そう、あれも、スタジオで使うような大きなストロボも、そこら辺はよく、うるさい人っていうか、まあ、物撮りの人とかは当然なんですけど、
うん、
やっぱり色温度が違うんだよねとか、ばらつきがやっぱり違うんだよねとか、そういうメーカーによっていろいろありますよね。
うん、
やっぱり こう海外もの信者って言ったら悪いんですけれども、うん、でも信者になるだけのそのなんか理由があるんだろうなとか思いながら、僕はそんな高いところの使い
方昔からすごい評判は良くいいのは聞いてたんだけれど、うん、そのとにかく日本で売ってないっていうのと売ってるとすごい高いっていう2点で、もう触る機会がそもそもなかったんですよね。
あー、ね、それはなんか、あ、でも小関さんのあれはオリンパスからかなんですか。
あ、今ペンタックスで作ってるんですけど、
あ、どっちしろ無理
そうですね、はい、ペンタックスでは今純正の高いやつあと結構いい値段するのと、うん、あと中の部分の取り付けのレバーで今のやつって大体レバーで止めるじゃないですか、
うんうんうん、
あれがちょっと弱いっていう評判を聞いていて、メッツだととりあえず昔ながらの ねじ込みと金属プレートっていうすごいしっかりした作りなんで、はい、
うん、
そこら辺は安心して。
これ金属プレートなんですね。
うん、今あんま見ないですよ、ね、
ないですね。
樹脂とか多いです、うん、補強、まあ全面金属じゃないんですけど、割と周の周りはちゃんと補強が入ってて、うん、作りはしっかりしてました。キャノン用だとちゃんと ETTL、
うんうん、
まあ、使えて、なんだっけ、一番高いラインの 58A、
はい、
なると、はい、あの正面にサブ発光っていうんですか、
あ、そうですね、2つある
がついてて、
はい、
サブ発光って何、
要はあのメインの発光部の下にちっちゃいフラッシュがついてるんですよ、
う
ん、
はいはいはい、これか。え、これ何するの？
プレバウンスしても正面が光るんで、
うん、ああそういうことなんだ。
まあキャッチライトとか、あるいは影が強くなるとか、
うんうん、
まあそこら辺が自然に映りますよっていうことなんです
よ。へ
ー、
すごい。
まあ昔ね、ナショナルがストロボットシリーズでこういうの作って、
うん、
あの外部照光であったんですけど、うん、それ結構なんて言うんでしょう、やっぱり外部兆候だし、そういう、こう、計算がないので、
うん、制御難しい。
そうそう。下手に近くで使うと偉いことになる。こう、被写体の近くでそれ使っちゃうと偉いことになるとか、かなり癖あったんですけど、多分今はね、こう、いろいろ TTL で作れるから、いいんだろうね、きっとね、これね。あまり見ないですよね、でも最近の。
久しぶりに見ましたね。
いや、なんかこう、俺はちょっと贅沢な感じはするんだけど、使ってみたいような気はします。うん、まあ、欲しいものを言ったらキリがないですが。
なんかすごい久しぶりにその TTL 調光するフラッシュっていうのを使って、すごい楽ですね。素振りとか悩まなくて済むって。
そうですね。
早速それでちょっと頼まれ物とか取って、
うん、
割と安定した成果が出たので、
うーん、
ああ買っといてよかった
なと。健康だと一番いいやつは6万近くしちゃうもんね。
そうですね。ただまあよく日本でまだ代理店扱ってくれてるなみたいな状況でもあるんで、
うん、そっか。でも健康で使ってんだったら量販店とかでも出てても良さそうだけど、見ないよね。
あんまり目立つとこ置いてないですね。
まあ、
ああそういうことなんだ、
まあ、あとは大きいところ行ってかろうじて在庫してるかどうかみたいな。
うん、昔のあのなんかプロ機材あたりにはあったようなガラスケースに入ってたような、
あ、本当
のような気がしないでもないんですけど、
いや、このロゴ自体を見たことある気がするんだけど、なんか店頭とかで見た覚えがないよな。
昔のグリップタイプのフラッシュで、
うん、
割と有名なモデルがいくつかあったんですよね、
うんうんうん、
か報道屋さんとかそういう方面で買ってる人いたりとかしました、
うん、
あとはハッセルについてました、
ね、かな ライカの頭の上に乗っかってるようなやつとか、うん、そういう小型のラインが、うん、比較的日本では見かけるタイプだと思います、
ね。ああ、なるほどね。うん、じゃあもう普通に使えるんだ。
そうですね。
でも逆にこれ輸入物だとするとそのあでも健康で見てくれるのか。
いや。そこについては怪しい。
怪しい。
まああの動かなかったらどうしようかなみたいな。
そうですか。
半分だから爆地ではあったんですよ。
あ、そうなんですか。
ちょっと輸入リスト並行輸入で国際保証あるかどうかちょっと怪しいところだったんで、うん、そうすると結局現地と英語で交渉みたいな、うん、なり方だったし、で売ったところでねいつ戻ってくるか分かんないしみたいなところがある、うん、なんかまあちゃんと買うんであればあの健康を通して
はい
まあ買った方がいいんだろうと思うけど、うん、まあそれで、ね、販売価格倍かとか思うと、うん、
ああそうだね。
売れちゃいますね、いろいろ。
もうでもなんか壊れたら新しいのっていうぐらいの方がいいのかもしれないけどね。
まあ、消耗品ではありますけどね、クリッポンの。
うん。
うん、まあそんな。もうね、もう婚礼とか、まあ、ハンスケさんとみたいに、うん、もう一日に何百発も炊きますとかいう人じゃなければかなり持ちますよ、ね。
ああ、そうか。
まあ、多分、一応プロ向けに作ってるだろうから、もうちょっと耐久性あるでしょ。
うん。
ね、
そうだね。
物自体はすごくしっかりしてます。
うん、
で、あと、メイドインジャーマニーって書いてあって、ちょっとかっこいいとか。うんそういうのがちょっとあるぐらいですね。ああで、まあ、今本当に円がね、うん、すごいことになっちゃってて、
うん、
海外物、海外から入れた方が本当に安いものっていうのが多かったりするんで、
うん、
まあ、あとでね、なんかトラブった時に喧嘩しなきゃならないとか、まあ、めんどくさいのがいっぱいあるんですけど、
うん、
国内との価格差がある一定以上開くんであれば、まあ共同輸入とか、共同購入とか、
うん、
そういう形でも取って、なんか買ってみるっていうのはありなのかもしれないですね。
うん、なるほどね。
ネックになるのはとりあえず送料なんで、
はい、
何か高いんですよ。
あ、そっか。そっか
特にカメラ関係って、はい本体安くても、うん、送料だけで、50ドルとか60ドルとか平気で行ったりするから。
うん、まあ、一人で一個買っちゃうと、あんましメリットないんですね。
すねあとは、なんだっけ、インガシやってる人多いですね。
あはいはい。
うん、
でも、インガシも紙なんで、
怖いです、ね。
案外送料行くんですよ、ね。重いから。
ああ。
うん。
箱単位で買ったりすると、
うん、
結構ずっしりした、ね、梱包になりますよね。
ああなるほどね。あれは重さなの？大きさなの？
大きさ重さ両方みたいですね。
うん。
店によってなんか結構大雑把な設定してる感がないではないですけど。
うん、
ただこれまでなんかポチポチと海外のショップのその値段、
うん、
簡易計算みたいなのありますけど。
うん
あえて見る感じだと何頼んでもまあ大体5、60ドル送料で持ってかれる傾向はあるなと、
うん、それ、
はい、
そういう感じでした、
はい、まあちょっと敷居が高いかなという感じはするんですけど、ただ、まあ、メッツそのものは使ってみたいとは常々思って
ます。ああ、そういうメーカーなんだ、やっぱり。
え？
そういうメーカーなんだ。
ああ、いや、僕、ゼンザブロニカ買った時に、うん、その、推奨っていうか、ゼンザのストロボがメッツだったんですよね。
へ
ぇー。リップタイプの。で、まあ、つけたらいい
か。昔、ブロニカか、どっかが使ってたん
です
か？
使ってましたね、そういうのね。
うん。
DTL で、ブロニカで調光できるストロボとして使うラインに出てたんですけれども、
うんうん、
まあそりゃ高いこと高いこと
っていう。そう。どれぐらいするの？
いや、まあ10万は軽く超えてたような気がする。 グリップの、あの、ナショピーみたいなやつですかね。
うんうん、なんか単純にナショピーの倍とかそういう感じでしたよね。
うん、してましたね。そうそう。まあ、純粋にもうお仕事用っていう感じの、
うんうん
うん、ストローを、なので、まあ、そりゃ、あの、安いわけがない。はい。そう、 そういう意味ではこの今のラインは安くなったっていうか、
うんうん、
それはそれ、まあ、この価格でこういう品質が良ければまあそれに越したことはないです、うん、
なるほど
とは思います、うん、はい、ありがとうございます。今度見せてください、なんか機会があれば。
はい、じゃあということで、まあ、今週は月食と小関さんの、
はい、
並行輸入メッツということでございました。はい、来週はもう次、今年最後の配信なんで。
ああ、そうだ。
まあ、恒例の振り返りを
ああしなければいけないです。
進めていこうかなと思っております。はい、ということで、また来週もぜひお聞きください。お届けしましたのは、はい、ハンスケと。
はい。なんか首痛くなった人、この月食の後。たくさんいたみたいなんですけど、僕はとりあえず首痛くなりませんでした。スノーと、
はい、寒さで巻きにすぼんなってちゃんと上着着るべきだったと思った小崎でした。
ではまた来週。
はい、来週。